株式会社ズンダモン技術室 AI 放送局始まるのだ。僕ズンダモンなのだ。今日は2024年11月28日木曜日なのだ。今日は AI とか技術のトレンド記事をいくつか紹介するのだ。ワクワクするねのだ。では早速今日紹介する記事は全部で4本なのだ。1本目行くのだ。ここで英語スキル発動、AI ズンダモンに変身。タイトル、フォーマーアンドロイドリーダーズ are building an 一重引用符オペレーティングシステム for AI agents。 一重引用符なのだ。要約するのだ。元アンドロイドのリーダーたちが AI エージェントのためのオペレーティングシステムを作るスタートアップ企業デブエージェンツを作ったのだ。 Google の元アンドロイドの人ヒューボーDARRA さんがアンドロイドみたいなすごい革新を起こしたいって言ってるのだ。今マイクロソフトとかグーグルとかオープン AI とかが自分で仕事して判断する AI エージェントを作ってるんだけど、デブエージェンツの CEO でグーグルの元アンドロイドエンジニアだったデイビッド SINGLETON さんはそれが難しいって言ってるのだ。デブエージェンツはクラウドで動く新しい AI エージェント用の OS を作っていて、いろんなデバイスで使える信頼できるエージェントを目指してるのだ。 SINGLETON さんによると AI エージェントには新しい UI とかプライバシーのこととか簡単にエージェントを作れる開発プラットフォームが必要だって言ってるのだ。 DARRA さん以外にメタで ARVR の副社長やってた FICUS カーク・パトリクさんとか Chrome OS のデザインに関わってたニコラス・ジトコフさんも参加してるのだ。 Android の経験を生かして AI エージェントの問題を解決しようとしてるのだ。この新しい OS は AI エージェントの開発と普及にすごく影響するかもしれないのだ。ふむふむ、すごいメンバーが集まったのだね。アンドロイドの成功体験が AI の世界でも生きるのか注目したいのだ。2本目行くのだ。タイトル、テーラークローダーリスパンシーズトゥーユアパーソナルスタイルなのだ。要約するのだ。クロード AI がユーザーに合わせてレスポンスのスタイルを変えられる機能を発表したのだ。開発者とかマーケターとかいろんな人が自分の仕事に合わせて使えるようになるのだ。この機能でクロードのレスポンスのトーンとか形とかを変えられるのだ。フォーマル、フォーマル、コンサイス、簡潔、エクスプラナトリー、説明的っていう3つのスタイルが用意されてるのだ。さらに自分でカスタムスタイルも作れるのだ。好きなコミュニケーションスタイルのサンプルをアップロードして指示を出すとクロードが独自のスタイルを作ってくれるのだ。GitLab みたいにビジネスの資料とかユーザー向けの文書とかマーケティング資料の作成や翻訳とかいろんな場面で使えるのだ。使い方は簡単で、クロード AI のチャットボックスでプリセットを選ぶか自分でスタイルを作るだけなのだ。自分のやり方に合わせてクロードを調整して仕事がはかどるようにできるのだ。へえ、便利そうだねのだ。僕もズンダ餅について説明してもらいたいから試してみたいのだ。3本目行くのだ。ここで再びスキル発動。タイトル、オープン AI ゲッツ1ドル50セントビリオンインベストメントフロムソフトバンクインテンダーオファーなのだ。要約するのだ。 CNBC のニュースによるとソフトバンクがオープン AI に15億ドルの投資をするって発表があったのだ。これは公開買い付け、テンダーオファーっていう方法でやったみたいなのだ。このニュースはオープン AI がすごい勢いで成長してること、将来性がすごく期待されてるってことを示してるのだ。日本のエンジニアの人たちにとってこのニュースは AI 分野の技術革新がどれだけ早いか、そして莫大な資金が最先端技術の開発にどう使われてるのかを知る上で重要なのだ。オープン AI の技術はいろんな業界で使われていて、 これからも発展が期待されてるから、この投資は今後の AI 技術開発に大きな影響を与える可能性があるのだ。特に日本の企業が AI 技術を導入したり開発したりする上でも、こういう大規模投資による技術開発の動向をしっかり見ていくことが重要になるのだ。15億ドルってすごい額だねのだ。オープン AI の今後の動向から目が離せないのだ。4本目ラストなのだ。タイトル、デマに騙されちゃダメ、ピンで帯域計測はできませんなのだ。要約するのだ。この記事はピンコマンドでネットワークの帯域を測れるって誤解を解く記事なのだ。多くの技術メディアでも間違った情報が流れてるって指摘してるのだ。ネットワーク回線の品質は帯域、スループット、遅延、レイテンシ、損失、パケットロス、ジッター、揺らぎの4つの指標で測るのだ。ピンコマンドで測れるのは遅延だけなのだ。帯域を測るには不適切なのだ。ピンコマンドは小さなデータパケットを送って応答時間から遅延を測る簡単なツールなのだ。だから大量のデータの転送を想定した帯域幅の測定にはデータ量が全然足りないのだ。正確な帯域幅を測るには iPerf とか NANA とかのツールを使う必要があるのだ。これらのツールはもっと多くのデータを送信して正確な帯域幅を測れるのだ。ピンを使った帯域測定は間違いで、信頼できる情報源から正しい知識を得ることが重要なのだ。新人エンジニアはこれらの指標と測定方法の違いを理解することでネットワークのパフォーマンスを分析する能力が上がるのだ。なるほどねのだ。ピンで帯域を測ろうとしてた人は気をつけないといけないのだね。僕も勉強になったのだ。今日は AI エージェントの OS とかクロードのレスポンスのカスタマイズ、オープン AI への巨額投資、そしてピンコマンドとネットワーク帯域の話だったのだ。どれも興味深い内容だったねのだ。また明日いろいろな技術情報を紹介するから楽しみにしていてほしいのだ。番組への感想も待ってるのだ。積んだ餅食べながら待ってるのだ。じゃあねのだ。